神の御言葉を聞きましょう。なぜ怖がるのかと題して尾崎次郎伝道書より説教があります。お聞きください。
キリストよ、お越しください。弟子たちの中に立ち、復活の御姿を表されたように、私たちのうちにもお望みください。まんじゅう怖いという古典落語の演目がありまして、皆さんご存知でしょうか。江戸の住人が 4,5 人集まりまして、それぞれ怖いものを言い合っていくんですが、俺は雲が怖い、俺は蛇、俺は蛇、アリが怖い、いや俺はオケラだ、ムカデだ、などという言い合う中で、ただ一人正一は、俺はまんじゅうが怖いとつぶやきます。何まんじゅうと、それを聞いた周りの者はにわかには信じられないようです。しかし正一は次のように自分がまんじゅうが怖い様子を説明していきます。俺はね、情けねえ人間なんだ、みんなが好きなまんじゅうが怖くて、見ただけで真の像が震え出すんだよ。このままいるときっと死んでしまうと思うんだ。だからまんじゅう屋の前を通るときなんど、足がすくんでしまって歩けなくなるから、どんなに遠回りでもそこを避けて歩いているんだ。江戸は近頃バカにまんじゅう屋が増えたんで、俺は困ってるんだ。ああ、こうやってまんじゅうのことを思い出したらもうダメだ。立っていられねえ。この後、周りの者たちは、この正一を怖がらせてやろうと思って、まんじゅう攻めにして、まんじゅうを正一の枕元に積み上げたり、また投げつけたりしますが、正一はそのまんじゅうを一個一個、ああ怖い怖いなどと言いながら口に運び、実は大好物だったまんじゅうが腹いっぱい食えて味を占めたというように、この落語は展開します。そして最後のうちは、騙されたことに気づいた周りの者が、お前さん本当に怖いものは何なんだと正一に問いただしたところ、正一が、そろそろ濃いお茶が一番怖いと答えて、落語は終わります。この落語を味わいますと、私たちが怖がるものというのは本当に何でもありなんだなと思わされます。この落語では確かに正一はまんじゅうが怖いふりをしているだけなんですけれども、そのふりが迫真の演技でもって周りの者たちが見事に騙されたという、この成り行きに注目したいと思います。まずまんじゅうというのは中身が何であるのか、あんこであるのか、クリームであるのか、外からはわからないという、まあ、一種不可解なものです。それは一歩間違えますと得体の知れないものとなるでしょう。実際江戸時代には毒まんじゅうを食べて命を落とした殿様が何人か知られていましたので、江戸の住人たちはそんな毒を盛られてるんじゃないかというような危ないイメージをまんじゅうに抱いたとしても無理はないのです。そして正一はそんなみんなの抱いているイメージを利用して、真の像が震え出すんだよなどと身振りも交えながら、まんじゅうが怖いことをその口で物語っていったのです。このように恐れというのは、私たちがある不可解なことに注目して、その不可解なことを物語っていくことによって、そこにありましたこの恐れのこの種が開花して、実に大きな姿となって私たちの前に立ちはだかってくるのだと思います。このように恐れというのは実に 私たちが取り交わす言葉によって大きくなっていくものであります。さて、今日のマルコ福音書によるマルコによる福音書の箇所は、もう何度もこの箇所での説教を聞いた方も多いと思いますが、何度聞いてもまた聞きたくなるというのが理想であります。それはある意味古典落語を何回も聞きたくなるということと似ています。私たちは何度も何度もこの同じ御言葉を聞きたくなるというのは、一種の怖いもの見たさでもあるでしょう。私たちは主イエスのなぜ怖がるのか、まだ信じないのかという御言葉を再び聞いて、弟子たちと共に一体このイエス様というお方はどなたなのだろう、風や湖さえも従うのではないかと互いに言い合いたいと願います。私たちはこの世のことも、そしてまた死んだ後のことも、すべてを支配されています主イエスの恐るべき力に本当に恐れ入って、すべてを委ねたいと思っていますが、その思いは何回も何回もこの聖書箇所を聞いてだんだんと深まっていくものでありましょう。今日もその主イエスの御言葉の語りに耳を傾けたいと思います。主イエスはその日の夕方、弟子たちに向こう岸に渡ろうと言われます。このように主イエスの一言で船はガリラヤ湖上に漕ぎ出されました。他にも一緒の船があったと記されています。ここでのその船ということから、この今の教会という場所を連想するのが自然なことでありましょう。ここでの湖上に浮かべられた船舟は、この世の諸教会を意味しているのです。船でした船舟の一層一層に主イエスは船長として乗り込んでおられます。言うまでもなく、船長とはその船の命運の全責任を負うリーダーの役目であり、また全ての乗組員の上官であります。そういう意味で主イエスは船長としては一個の人間として船の中で存在したということです。神様としての船長ではなかったということです。しかし船長としての人間イエスの姿は決して模範的ではありませんでした。それどころか、大嵐に遭遇しても他の乗組員の動揺する姿を尻目に枕してぐうすか眠りこけていたというのですから、船長失格と言われても仕方がないのです。今私たちは神様としての主イエスではなく、人間イエスに注目していきたいと思います。弟子たちは主イエスを起こして、先生、私たちが溺れても構わないのですかと言います。弟子たちもここでは主イエスのことを神様などだとは思わないで、何とも無責任な一個の人間のように思ったことでしょう。先生、あなたが船でしようと言ったから私たちは従ったのに、口ほどにもない人ですねとでも弟子たちは言いたかったのかもしれません。でもそういった直後に主イエスが風や湖に対して発した黙れ静まれという御言葉によって、たちまち風は止み凪になったのでした。 そして主イエスは弟子たちに対して、なぜ怖がるのか、まだ信じないのかと言われるのです。先生、私たちが溺れても構わないのですかと弟子たちが言い、なぜ怖がるのか、まだ信じないのかと主イエスが答える。この受け答えの間に主イエスの神の御業が行われたのでしたが、ここでの主イエスの目的はとにかく、なぜ怖がるのか、まだ信じないのかという御言葉を弟子たちの心に植え付けることであったでしょう。言葉を変えて言えば、信じないものではなく信じるものになりなさいということです。実際弟子たちの間には主イエスに対する非常な恐れが生じて、彼らは一体この方はどなたなのだろう、風や湖さえも従うのではないかと言い合ったのであります。主イエスを恐れるということが、まだ教会に来て間もない方にはピンとこないかもしれません。主イエスよりも私たちの命を一瞬にして飲み込んでしまう大波の方がよほど怖いよと言われるのも分かります。しかし私たちはここで冒頭の「まんじゅう怖い」を信じてしまった江戸の住人の姿を思い起こしたいと思います。繰り返しますが、恐れというのは私たちが取り交わす言葉によって深まっていきます。そこに言葉の不思議さがあります。言葉というものが神と共にあるということの一端がそこには現れているでしょう。私たちが怖いね怖いねと言い合っているうちに、いつの間にかその恐るべきものは大波のような具体的な姿を私たちのすぐそばに表すことになるでしょう。私たちにとって主イエスをこそ恐れることが一番良いことであります。そのことは今日の呼ぶ記を読んでもより分かってくることでしょう。とはいえ、その呼ぶにしてもそのことが分かるまでに七転八倒しのたうち回ったわけですから、その主イエスこそ恐れるべきということがそんなにすぐに悟れるということでもないかもしれません。聖書では海という場所は私たち人間が制御することができない、思い通りにならない怖い場所として思われていました。私たちは得てしてこの地上での生涯を終えて入れられる場所も海のように怖い場所なのではないかと思って、あの世も海も同様に怖い場所だという思いが大きくなっているのかもしれません。事実弟子たちもそのような思いに駆られて大波の海を恐れたのであります。しかしそこに荒ぶる、そこにその荒ぶる波もこの地上も同じように支配してくださる方がいれば、私たちはとても心強く安心です。創世記の初めから主なる神は、天の下の水は一つところに集まれ、乾いたところが現れよと言って陸と海と分けられ、陸と海とを作られました。それと同様に、すべてを作られた主なる神は、この世もあの世も 区分して思い通りに作られたのであります。私たちは今この主なる神様が作られた被造物のうちのほんの一部分を垣間見せられているだけかもしれません。私たちには今見ることができていないでいることの方がはるかに多いでしょう。ヨブ記の言葉を借りれば、海の湧き出るところも深淵の底のこともまた死の闇の門のことも私たちは知らないのです。しかし現代の科学者たちは言うかもしれません。私は海の底の隅々まで行き巡ってその正体を明らかにしよう、また死の闇の門の先にある世界を明らかにしようと、そういった科学者の方々のその意気込みと努力とを一概に否定することはできませんが、私たちは同時に主なる神の恐るべき御業のことを忘れてはならないでしょう。ヨブ記で主なる神は言います。しかし私はそれに限界を定め、二つの扉にかんぬきをつけ、ここまでは来てもよいが越えてはならない、高ぶる波をここでとどめよと命じたと言っています。このように主なる神は波に命じて海と陸とを区分しましたが、この主なる神の命令は私たち人間に対する命令でもあるでしょう。人間の思い上がった心が神の定めた限界を超え、とどまるとこなく行ってはならない領域にまで踏み込んでしまったとき、私たちが身を置くこの世というのは実に恐ろしい世の中になってしまうのではないでしょうか。あの世のことは一歩先に行かれた人でしか分かりません。私たちは霊的な交わりの時を持ち、今は天に召されたその方々と交流しながら互いに神の国への道行きを語り合うのが一番良いことでしょう。ここにも語り合いがあります。私たちはそのように語り合いを深めていくことによって全てを支配されている恐るべき主イエスのご支配に全てを委ねることができるようになることでしょう。一体この方はどなたなのだろう、風や湖さえも従うではないかと語り合った弟子たちの言葉を思い起こしながら、私たちも恐るべき主イエスを褒め讃えつつ、この一週間の道行きを共に歩んでまいりましょう。お祈りいたします。天にいらっしゃいます全能にして憐れみ深い私たちの父なる神よ、あなたがこの一週間の歩みを守り、そしてこの手術に私たち兄弟姉妹をここに招き集められたことに感謝いたします。どうか私たちが心を尽くしあなたを礼拝して賛美することができるようにしてください。私たちはあなたからいただく日々の恵みとご配慮に感謝し、皆を賛美いたします。またあなたの計り知ることができない計画に恐れつつ見舞いにひざまずくものです。主よ、どうか私たちの 罪深い行いを許し、見栄えを表してください。平穏に過ぎゆく日々さえも怯えてしまう私たちのよるべない心を、あなたの導きによって驚くべき喜びで満たしてください。私たちは自分の目では見ることができない世界中の出来事に無関心ではいられません。どうか今ミャンマーなどで起こっています争いによって多くの方々が命を失い傷ついていることを覚え、あなたの憐れみと救いを待ち望ませてください。多くの方々の苦難と苦悩に私たちが寄り添っていくことができますように。あなたは陸と海と分けられたように、ここに十字架を置いて天と地との境界線を定められました。どうか私たちをこの地上にあっての命の後に、あなたの定められた神の国への命へと導いてくださいますように。父と聖霊と共に一体であり、世々に生き支配されておられます私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈り願います。